もしもし、テレホン人生相談です。はい、今日はどんなご相談ですか？
私の次女、娘と、それからその子供の、はい、私の孫なんですが、それについての相談なんです。
あなた今おいくつですか？
はい、66歳です。
ご主人は？
10年前に亡くなりました。
次女の方はおいくつですか？
33歳です。
ということ、お姉様とかお兄様とかいらっしゃるんですね。
はい、そうですね。はい、長男38歳、長女36歳です。
はい。次女の方はご結婚なさってて、
はい、そうですね。はい。4年前に結婚して、
はい、
今上の娘が3歳と、はい、下の子が8ヶ月ですね。男の子です。
はい、男の子が、はい。
半年前に、はい、下の男の子が生まれて、初めてうちに4ヶ月ですかねの時に来たんです。はい、遊びに連れて、
はいはいはい、
それでその時に歯磨きするからって言って、その長女孫の部屋にこうドアを閉めて入ったんですね。
うん、
私が呼ばれて、孫の、お母さん、足を捕まえててって言うんです。うん、って思ったら、歯磨きをするから、その足を持っててって言うんですよ。
次女の方が、
次女の子、娘。
3歳の子の足を、
はい、
足を持ってる。
って言うんです。
はいはい。
そしたら、そこから30分間以上なんですが、
はいはい、
歯ブラシでこう血だらけになるのに、ずっとこう、歯磨きを続けるんです。で、私はもう途中でやめてやめてって言うんですけど、
はい、
これは保健師さんに教わってるから、私はやめないからってずっと泣き叫ぶ子供を続けたんですね。それで、
そんなこと毎日やってんですか？
そうっていうことが分かったんです。それで、それはやっぱり私は間違ってると思うって言って娘に教えたんですが、自分は保健師さんに習ってるから、で、私は間違ってないからって言うんです。でも私はいけないと思うよってことで、ちょっとそれで物別れに終わったんですけど、
はい、
その翌日もまた夜また歯磨きをするからと言って、今度は長女の方を呼んで、
はい、
長女に足を押さえててって言って、また始まったんです。それで私はその時階段場をもう回しに行ってたら、3、4軒先でも孫の泣き叫ぶ声が聞こえたもんですから、いや本当にとんでもないって言って、もう私本当にもう泣きながらお願いして、本当にやめてちょうだいって言ったんです、
うん、
私はもうなんかどうしていいか分からなくて、それでお婿さんの方に、
はい、
LINE にしたんですね、
うんうんうん、
で前回来た時よりもその孫の様子がね、
うん、
なんとなく常にこう次女の顔色を伺ってるような気がしたので、
うん、
あなたの方からなんとかそれやめさせてもらえないかしらっていうふうにお願いしたんです、
うんうんうん、
そしたらまたなかなかとこ返事が来まして、
はい、
自分はその次女のそのやり方を尊重してると、自分には何も言うつもりはないし、
はい、
それでいいと思ってるって言うんです。それでもうなんともらちが開かないなと思いまして、娘の住んでる町の市役所の支援センターに電話して、
はい、
保健師さんに本当にこういうことを教えるんでしょうかって聞いたんですね、
はいはいはい、
そしたら、そのお返事はなかったんですが、
はい、
産後に様子は見に行ってるので、
うん、
娘のところにも、
はい、
じゃあちょっと見てきますということで答えてくださったので、
はい、
でちょっと安心はしたんですが、そして3、4日経っても何も連絡はないので、また電話しましたら支援センターに、
はい、
結果については何も教えられないって言われたんです。私が発信したのに、
うん、
私には何も教えていただけないんですかって言ったんですが、そういうふうに決まってるからっていうことで、どういう話をされたのか結果がどうなったのかも全く分からずじまいで、
は
あ、そのままになってしまったんですね、
はい、
でそれからもう次女からはお節句のお祝いとかそういうのも一切いらないっていうラインが来たっきりで、もう半年になるんですが没交渉の状態なんです、
はいはいはい、
で私はもう孫のことも時になりますし、
はい、
次女との関係もこのままではと思いますし、私はどう動いたらいいのかっていうのが今一番悩んでるところなんです。
お姉さんはどうおっしゃってるんですか？一緒に足を押さえた
ありえないっていうことで、長女も公のところにっていうふうに今言ったんです。でその後、うん、何度かは次女の方に連絡してるんですけど、
うん、
私は悪くないからっていうことだけ一点張りなんだそうです。でもいいのお母さんとはっていうふうには言ってるとは言うんですけど、
血だらけになるまでっていうのはね、ちょっと
ありえないですよね。
ありえないですね。
はい、もうなんかもう本当にティッシュが何枚もこう赤くなるまでこうやるんです。
なんか他に次女の方に潔癖症な教育 のしつけとかそういうところありませんか、はい、その歯磨き以外に。
2番目の男の子を産む時も、はい、あの私が手伝いに行くよって言っても、うん、一切全否定全拒否というかいいって言うんですね。こう、はい、まあ、もともとそういう傾向あったんですけど、うん、一応遠慮して言うんです。二人でやってみるからって言って言うんです。なのでそれはそれで尊重して私も一切行かなかったんですが、うん、その後も見回りとかなんとかも二人でやるからいいって言っても全部拒否で、最初の子供の時もうちで出産したんですが、うん、ちょっとの日数ですぐに帰ってしまうっていうか、なんかそういうちょっと難しいとこもある子で、うんうん、
子供の頃からそのとても潔癖だったとか、例えば先生から高校にしろって言われたらもうひたすらやり続けるとか、そういう傾向のお子さんですって。
ほとんど年子なんですよ。それで、夫の仕事、自営の仕事を手伝いながら3人を育ててっていう状態だったので、次女は、私は本当に手をかけてないっていうのは私常にこうあったんですね、なのであの子のこと分かってあげてないっていうのはずっと私もなんか引きずってた思いはあったんです、なんとなく遠慮がちにあの子には接するみたい。であの子もあまり人と接したくないっていうのが感じられるような子だったので、もしかしたら私が支援センターに連絡なんかしたから、余計娘の方も私のことをこうちょっともう許せない、当時には許せないって言ったみたいなので、もしかしたらあの最初はあの夫の方に言ったことを許せないって言ったんですね。
ご主人もそれはいいんだみたいなことを言うご主人もちょっと不思議だなと思いますけど、お子さんのことが心配ですもんね。
はい、そうなんです。
歯磨きだけですか。
そう、それ以外でその妙にきつく当たってるというのはなく、なので私がで今できることがあるのかどうかを、あの、お伺いしたくて、このまま私を黙ってていいんだろうかっていうのが、
はい、じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。
はい、でその歯磨きの時にはお子さんはもう嫌がってるわけですか。
もう本当に泣き叫んでますね。もう
要は足を押さえつけておかないと逃げ出しちゃうということ。
そうです、はい、そういうことですよね。
でその状態で歯磨きは親があ
の足でこう押さえ込ん で、で頭も押さえ込んでやってました、はい。
でそれについてはその保健師さんの指導だと。
はい、そうです。なんか、あの悪い血を出さなきゃいけないって言われたからっていうんです。もうなんか言葉がないという気がして、
その保健師さんっていうのはどこの保健師さんなんですか。
市からあの1人目の時も2人の時も産前産後に巡回して来られるあの子育ての状態とかを見ながら、あの定期的にお家を回る方なんですよね、保健師さんが。
なるほど。そのね、その歯茎からその悪い血を出すために、まあ、あの念入りに歯磨きをしてね、歯の間とかそういうところのその鬱血したものを出すためになんていうのかな、こう歯間ブラシみたいなんでやって、はい、もうその血が出るぐらいまでやるんだというようなことを言ってる人も確かにいるんですよね。
はい、
あのだからいいことなのか悪いことなのかっていうのはなかなかその一概には判断できないんですけれども、
はい、
ただその子供が嫌がってるのを足を押さえつけてやるという、はいはい、ところについてはね、ちょっと問題があるのかなとは思うんですよね。
はい、
だからそれがその本当に保健師さんの指導なのか、はい、それともその保健師さんがまあそういう血が出るまでやってくださいって言ってるのを誤解してというかオーバーにとって、そこまでしなくてもっていうことをやってるのかもしれないし、ここについてのいい悪いの判断っていうのはできないんですけれども、ただ子供がそこまで泣き叫んでね、嫌がっているものをね、足を押さえつけてまでやるというのは、まあちょっと行き過ぎなのかなとは思いますよね。お孫さんのなんかこう歯茎が傷ついているとかそういうことまではちょっとわからないんですか。
二晩だけ見ただけで帰ってしまいましたので、口の中を見る機会もなくという感じです。
その後その市の方に相談した、この支援センターに相談というのは、いわゆるその子ども家庭支援センターとかいうところで虐待があるんじゃないですかっていう時に相談をするようなところですね。
あの行ってくださってる保健師さんにちょっと話が聞きたいっていうふうに、あの伝えたら、ここに電話がつながったという感じですね。
なるほど。でそこではちゃんと話は聞いてくれたわけですね。
聞いてくれたんです、そうですかそうですかってちゃんと聞いてくれて、わかりましたって言われたんですが、その後は、
その結果どうなったかっていうことについては教えてくれないということですね。 まあ、そこはまあしょうがないんでしょうね。その支援センターにしても児童相談所にしても第三者からそういう通報とかね、はい、情報提供があれば虐待の疑いがあるということで調査はするんでしょうし、調査の結果虐待があるということになれば適切な措置を取るんでしょうけれども、
はい、
でその場合に通報した人にね、こういう結果になりましたっていうふうに教えてくれるかっていうと、そこはちょっと違うんですよね。あくまでそれは情報提供であって、情報提供した人に親権とか監護権があるわけじゃないですから、うん、だからそこはね、教えてくれないのはそれはやむを得ないと思います。ただまあやむを得ないことであったとしても、やはりそういう虐待の疑いがあるということであればね、まだその虐待だっていうことで、確信を持って言えるような状態じゃないかもしれないけども、そういう場合でも、そういう疑いがある場合には情報提供してくださいというのが、児童相談所とか支援センターのスタンスなので、あなたがやったこと自体は別に間違ったことではないとは思うんですよ。ただそれをまあ結果を知らされないというのはね、なんとなくそのモヤモヤした気持ちは残るでしょうけれども、
はい、
そうは言ってもやっぱり親権監護権を持っているのは子どもの親御さんですから、そこをね、連絡がもらえないということについてはちょっとまあこれいかんともしがたいのかなとは思うんですよね。まあ、今接点がなくなってしまったんで、それ以上そのお子さんの様子がわからないので何ともできないとは思いますけれども、血が出るまで歯磨きをするというのはみんながみんなそういう指導してるわけじゃないでしょうし、まあ、別の保健師さんとかにね伺えば、いやそんなことそこまでする必要ないですよっていうふうに言う人もいるかもしれないし、いくらあなたがおかしいよっていうふうに言っても、そういう専門家からそういうアドバイスを受けたんだから私はそれに従うんだというふうに固くなりになってる人に対してね、あなたの言ってることはやってることはおかしいとか、その人が言うことはおかしいっていうことをいくら言っても多分聞く耳を持たないですから、もしできることがあるとすればね、その別の保健師さんとお嬢さんが何らかの接点を持ってその人の話を聞けるような、なんかこう状況をなんとか作る方法がないだろうかと。今そのなんていうかな、疎遠になっちゃってるような関係で難しいかもしれないけれども、まあ、でもそうは言っても一応まあ親子ですし、あなたとお嬢さんとの接点というのは全くなくなるわけじゃないと思うんで、そういうところでね、あなたが言うんじゃなくて、そういうことをきちんと専門家としてアドバイスできるような人とお嬢さんが接触できるようなお膳立てをなんとかしてあげることによってね、お嬢さんが自分が教わった保健師さんの言ってることが全てではないんだなと、もうちょっとよく調べた方がいいなとかね、そういうふうに思い直してくれるのを期待するしか、今のあなたの立場ではそれしかないのかなとは思います。ただまあこれでね、お嬢さんが またこう幼稚園とか保育園とかね、通うようになってくると、そういう外からの情報っていうのも入ってくるでしょうし、家庭という殻からちょっとこう外に出てね、いろんな人の話を聞けるような状況になればまた少しずつ変わってくるかもしれないし、まあ、その時になってね、お母さんちょっと私やりすぎてたかもしれないみたいなことを言ってくるかもしれないんでね、その時にいろんな人の話を聞くことが大事だよねっていうぐらいのね、アドバイスをして受け入れてあげるようにする。まあ、今ねそのお孫さんは本当にかわいそうな感じもしますけれども、ここはあなたが手出しをできるところではないので、今の時点ではね、
例えば私の方から折れて声かけた方が娘にとってはやっぱり嬉しいでしょうかね。
ちょっと時間を置いた方がいいかもしれないですよね。
あ、そうです
か。はい、ちょっと時間を置いて、もう少しそのお嬢さんが広い視野を持てるようになったタイミングでうまくね、要するにいろんな考え方の人がいるんだということの情報を入れてあげる。あなたがそれはおかしい、子供に対する虐待だっていうふうにあなたが言ってしまうと反発してしまいますから、そうじゃなくて、あなたの受けた指導っていうのがね、正しいものが間違ってるかどうか分かんないけども、それだけじゃないのよと、それが全てじゃないのよっていうことをお嬢さんに分かってもらえるような機会作りが大事なのかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
はい。